トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。氷見の寒ブリ宣言や早くもイルミネーションの点灯式など冬の訪れを思わせるニュースが目立つようになりました。皆さんの周りではいかがでしょうか。この番組では皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね、今の町についてや市町村長の思いを伺う中でいいね富山を感じていただければと思っています。今日は新たに国の登録記念物や登録有形文化財が誕生の魚津市に村椿明市長を訪ねました。今進められているタウンミーティングなどについても伺っています。トップインタビューいいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。財政健全化に取り組む魚津市ですが、もうすぐ師走。今年を振り返ると様々な成果を見つけることができます。最近の出来事やこれからの取り組みについてとともに聞きました。
今月に入り嬉しいニュースが入ってきました。蜃気楼が見える公園、大町海岸公園が魚津浦の蜃気楼として国の登録記念物にということになりましたね。
はい、文化庁さんが、気象の分野で初めて、記念物ということで、答申を出していただいたので、とても嬉しく思っています。
もう一つですね、魚津市東山の農業用水を複数の用水に分配するための円筒分水槽ですか。これが国の登録有形文化財にもなります。
はい、魚津市は水の循環が特色なんですけれど、その象徴的な施設である円筒分水槽が、今回文化財に登録になったということは、非常に嬉しいです。市としてもこの文化財を未来に向けて守っていくということをしたいと思っています。
その他最近の魚津についてのニュースではですね、先月の台風19号で職員を被災地の飯山へ派遣されました。改めて市長としてのですね、災害対策への思いなんかをお聞かせいただければと思うんですが。
やはり大きな災害になりますとマンパワーが足りなくなるので、こういったその総合応援協定で協力を得られるということは、被災自治体にとってもとても大きいというふうに聞いていますので、お互いこう助け合いが重要だと思っているので、これからもこういった取り組みをしっかりやっていきたいと思っています。
さて、まもなく師走です。今年の魚津市を振り返ってみたいと思うんですけれども、まずは魚津市が目指すゲーム産業の誘致ということで、この番組で幾度か紹介しました魚津産業フェアが先月、それから今月に入ってですね、ゲーム発刊冬の陣も行われました。
これでもう3年目の取り組みになりますけれど、市の行うこの事業に参加する若者が、年々増えてきて、これからしっかり産業的な取り組みにしていこうということに手応えを感じています。
それから富山労災病院による女性の健康づくり応援体制の整備でですね、9月から女性専門外来始まりましたが、また新たな取り組み考えてらっしゃるということですか。
そうですね、今の若い世代のがん、どうやってこのリスクを下げていくかということが社会的にも、注目されています。そういう意味で大津市としては、子宮頸がんの検診にHPV 検査というふうなことを取り入れて、早期発見、早期治療につながるようなモデル的な取り組みを、始めていきたいというふうに考えています。
これ市町村では県内では初めてになりますか。
初めてになるんじゃないかというふうに思います。はい、
さて、移住定住対策ではですね、この春完成した移住体験施設、片貝コラレハウスですか、これあたり利用はどうですか。こう
秋に入りまして、まとまった、利用申し込み予約が入って、地元の方でも、積極的にそういった受け入れをしていこうというふうな機運が盛り上がっています。
それから9月にですね、初めて実施されたブドウの収納体験ですか、これは成果が出ているというふうに聞きましたが、
はい、4名ぐらいの方が実際に、収納に向けて今勉強中というふうにお聞きしています。ウォーズはリンゴ、梨、そしてブドウ、フルーツ、特産として、やってきたところですので、後継者対策ということでこういった取り組みが効果が出てくるというふうなことを期待しています。
来年も続けられますか。
継続的にこういう取り組みを続けて担い手の確保につながっていけばというふうに思っています。
成果の積み重ねが来年そして将来に向かって大きく花開くといいですね。
そうですね、はい、ぜひそういう動きになってもらえればと思っています。
多くの地域で深刻な問題となっている農業の担い手不足、収納体験が行われた魚津市の西伏ぶどうも農家や栽培面積が減っていると聞いています。市や地元もフォローし、今回の体験で勉強を始めたという4人の収納を実現し、こうした動きを魚津市特産のリンゴや梨の担い手不足解消にもつなげていってほしいと思います。トップインタビュー、いいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。さて、魚津市ではこれからの市政運営に市民の声を反映させようと様々な取り組みが進められています。
さて、市長のタウンミーティングが行われていまして、明日はもう最後の地区ということなんですが、まずこれ狙いは何でしょうか。
2つあります。1つは今市が進めている、行財政改革の取り組みを市民の皆さんに、しっかり知ってもらおうということ、そしてもう一つは、令和3年度からスタートする新しい総合計画、この策定今年と来年2カ年で行うんですけれど、そこに市民の皆さんのご意見を、幅広く取り入れていきたいということであります。
実際どんな意見が出てますか。
全国的に、災害が多いせいか、大洲市の、災害対策、防災、そしてもし水害が起こった時の、避難所の環境整備とか、そういったようなことの充実を求めるご意見が、多いです。さらには、産業的な取り組み動きをしっかりやってほしいと。ここ10年余りですね、新しい企業誘致とかそういった動きが、少なかったものですから、若い方の雇用を生み出すためにもぜひそういう産業的な取り組みをしっかりやってほしいというご意見がありました。
タウンミーティング以外にですね、新しい市を作るためのプロジェクトいろいろ進んでますが、まず町上げプロジェクトですか。
はいはい、町上げプロジェクトは、商工会議所青年部と、市役所の若手職員の皆さんの、いわば官民共同での、取り組みなんですね。でどうやって官民連携をして、町の活性化を図っていこうかというふうなことを若者の目線で、議論をして、プランを、作るということをやってもらっています。
すで、はい、にもう成果が出ているという。
面白い成果としては、大洲市にあるミラージュランドに、わさびをこう植えていこう、そういったような取り組みですとか、あるいは、今年度から市はワーキングホリデーの事業をスタートしたんですけれど、そういったの事業を受け入れる事業所を、拡大していくと、そんなような動きにつながっています。
本来は、ね、2年目の来年に具体的な活動をということなんですが、すでにもう始まっているということですね。
若者たち非常にスピード感があって、できることをやっていこうということなので、とっても素晴らしいと思います。
それから公共施設の再編に20代から40代の市民の意見を反映させる魚津2040会議ですか、こちらはどうでしょう。
公共施設の、将来を考えると、こういった施設を維持していく、やっぱその負担世代が、20代40代になるわけですよね。ですからそういった方々の目線で公共施設どうあるか、 あるべきかってことを、まあ、こう自由に議論をしてもらっていて、とてもいい会議になっていると思います。
まあ、タウンミーティングとかですね、こういったそのプロジェクトでのさまざまな意見を受けて、区長のですね、思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、やはり地域に活力を生み出すという意味では、住んでもらう人、移住する人は多くなればいいんですけれど、それ以外にも、ウォーズのファンという意味で関係人口をもっともっと増やすと、そのためにさまざまな取り組みをしていくというふうなことが大切になると思います。あとはやはりウォーズは今子どもの出生数が少ないので、いかに町全体で子どもを育てていくかっていう、そういう取り組みをしっかりやって、子どもを育てるならウォーズでっていうふうに言ってもらえるような町づくりをみんなでやっていくということが重要だというふうに思います。
皆さんの意見を聞きながら夢のある町づくりが進むといいですね。
そうですね、いくつも大きな夢を持ってみんなでそれに向かって進んでいくというような町づくりをしたいと思います。
財政健全化のため市が進める行財政改革への取り組みを市民に知ってもらう一方、魚津市はさまざまな市民の意見を市政に反映させる場を設けています。そして進められるこれからの市政運営、大きな課題はやはり人口減対策で、市長の言う市全体で子どもを育てる仕組み作りなどでの魅力あるまちづくりに期待したいと思います。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長に聞いています。蜃気楼の町魚津、冬も蜃気楼は出ますが、こんな楽しみ方もあります。
さあ、冬の魚津を楽しみたい、この時期のイベントなど紹介いただけますか。
そうですね、魚津市では毎年イルミラージュ魚津、魚津駅前のイルミネーションの取り組みをやっています。12月の6日から2月の終わりまで、民間の方々と協力をしてこの取り組みをしています。さらにはもう始まっているんですけれど、お店巡りのイベントがあって、これは魚津に I ターンとか U ターンとかされた女性の方々がカフェを起業されていますけれど、そういったそのお店を回るというイベントであります。明日29日はココマカロンさん、そして12月1日には、ベルテンポさんの方で、お店巡りのイベントがあります。
それから大晦日注目のものがあるという、
はい、大徳寺さんというお寺さんなんですけれど、除夜のカレーというイベントがあります。まず鐘をつく前にカレーを食べてもらうのかな、そして食べてから鐘をつく、そういったイベントです。はい、
さて、おすすめ立ち寄りスポット何かありますでしょうか。
はい、今は、もう旬というか、大洲水族館の方でリュウグウノツカイの、剥製展示が、始まっています。富山湾で過去最大の 4.4 メートルの、リュウグウノツカイの迫力ある剥製、これをぜひご覧いただきたいというふうに思います。それからやはり埋没林博物館ですかね。埋没林博物館では、スマホで撮れる 3D アートなど、子どもさんも楽しめるそういった展示がありますけれど、その他にも、丸ごとフルーツの、オリジナルスイーツが楽しめる気になるさん、ここのケーキ、今の時期は洋梨のケーキがおすすめです。
あ、そうですか。冬のウォーズはですね、さまざまな楽しみ方ができそうですね。
はい、冬を楽しみに遊びに来てください。
魚津の冬はイルミネーションだけでなく、スイーツなど食べる楽しみもありますね。魚津に U ターン、I ターンし起業した女性のカフェを訪れ、スイーツなどを味わうお店巡りイベントについては、市のホームページの最新情報をご覧ください。魚津市自興寺の大徳寺、
大きい道徳の徳と書いての大徳寺の除夜のカレーも興味があります。さて今年を振り返ると魚津市では財政健全化のため行財政改革を進めようとする中でも新たな事業をはじめ成果が現れているものもあります。さらに子宮頸がんの検診で早期発見早期治療につながるモデル的な取り組みを始めようとするなど注目すべき動きも出ています。ちょうど明日が最終回となるタウンミーティングなどでの市民の意見を反映させてこれからの街づくりに期待します。今日は魚津市の村椿明市長に聞きました。トップインタビューいいね富山、来週は南砺市の田中美希夫市長に南砺市で先月開かれたこれからの地方はどうあるべきかを考えるローカルサミットを通して市が目指す一流の田舎について聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。